こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。さて、8回目の今日はスピリチュアルと心理学についてお話しします。それは、全体性と思考っていうふうに、置き換えたいですね。私はスピリチュアルは特別なとか何か不思議なっていうようなことだけじゃないんですね。特別とか不思議とか、それだけに心を奪われてると大切なものを見失います。潜在意識、顕在意識に置き換えてもいい世界なのですが、どんなにスピリチュアル能力が高くても、私という意識があってこそ自分や誰かのためにその能力を使うということができるんですね。ですからグラウンディングが非常に大事なんですね。ある種、思考やジャッジがグラウンディングさせてくれるんですね。思考を働かせないとか、全くジャッジしない、できないっていうのは全体性が見えなくなることでもあります。ですから意識が大事なんですね。でも思考、顕在意識、ジャッジメントっていうものを頼りにしすぎると、針の穴から大地を見るようなことになってしまいます。木を見て森を見ずみたいなことになっちゃいます。思考優位になってしまうと、リスクマネジメントは大変上手になり、生活は整えますけども、現実化っていうことにおいては実は下手っぴになっちゃうんですね。冒険しないので、スーパーや通販でこう済ませちゃう感じなんですね。非常に安全で便利です。でも便利だと世界がね、狭くなっちゃいますね。そんなイメージです。ゆくゆくはね、 AI が担う領域っていうのがそういう世界になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、 AI がダメなんじゃなくて、人間でしかできないこと、人間以外に代わりが効かないということね。それはね、冒険ばっかりなんですね。まあそこはいいんですけど、まあ、人間は間違いますし、意思の疎通とかはね、まあ人それぞれ解釈も違いますし、何しろ感じ方がみんな違うわけです。だからいいんですね。そうすると不安定になるでしょ。不安定っていうのは冒険なんですね。冒険をすると不安定になります。不安定になるから冒険するのか分かりませんけど、そうすると、潜在した領域まで能力を使っていくチャンスっていうのができるんですね。ですから人間関係っていうのは非常に最高の学びができるんです。人間としての学びを放棄してしまったらね、もったいなすぎます。人間関係何も問題ないよって人は多分いないと思いますけども、そうだとしたらもう全ての問題は起こらないっていうね。でもつまんなすぎて人類死んじゃうじゃないかなと思いますけどもね。まあ入り口としては、顕在意識レベル、ね、そうやって人とこう会わないとか喧嘩しちゃったとかね、そんなことなのかもしれませんけれども、現実っていうのは非常に大事ですね。でその領域に心理学が使えるんです。でもその根底にはもっともっと大きい世界があります。それは現実とは切っては切り離せない世界なんですね。それがスピリチュアルの領域ですね。私はグランディングが得意というか、きっと私は磨き上げてきたことだと最近思うんですけども、それに非常に感謝してますね。いわゆる現実レベルのことをやればやるほど、スピリチュアルな人になっていくっていう不思議ですね。とにかくできる限りではありますが、現実から逃げないことにしています。苦しすぎるんですね、それはね。逃げ切れないからね、絶対に。もちろんできる限りなのですが、その方が格段に楽。その時はすごく大変かもしれませんけど、放っておいた方が後々ものすごい大変になることは日を見るより明らかです。私はビビリですから、自分を苦しめたくないから、もう気づいたらすぐ向き合うようにしています。それは自分自身にもそうですし、何か自分の、家族とかに起こったことに対してもこうできる限り、すぐに向き合うようにしています。そうすると、道が開くんですね。天の采配が起こるんです。今まで天に見放されたっていうことは一度もないですね。私が望んだこと以上のことが起こっているような気がします。 私が迎えるべきことっていうのは、私しか立ち向かえないこと、私が自分自身としてやるべきことさえ、そのほんの少しの最低小限の当たり前のことをこうすればいいだけだったんだ、なんだか涙が出る思いに改めて気づかされます。その自分がやるべき領域に気づくために、心理学っていうのは非常に使えるツールなんですね。そこがずれてると現実化がずれてしまうんですね。まあ、そこのこう私がやるべきほんの最小限の当たり前なことを、そこがね、整うとスピリチュアルな本質っていうのがより深く理解できて、本当の意味でスピリチュアルな生き方、それは非常に現実でも、恩恵のある生き方なんですけども、それができるようになってきます。不思議ですね現実がすごく大事、そこが入り口なんです。で、現実的なことをこう一生懸命やってきたっていうふうに思ったら、こう全体性につながってたっていうようなことを体験できるっていうことですね。で、最近毎朝 LINE アットでメッセージをお伝えしています。いろんなことをこう排除してこうメッセージを伝えるっていうことに、なんか面白さを感じているんですね。ある日のメッセージをご紹介します。今この時代に生まれたということは、強い思いがあったのだと思います。アセンションの時代に生まれてきているのだから、現実化もアセンションも最も重要なことはただ一つ、アイアムなのです。ボディ、マインド、スピリットが一つになること、私であること。その昔、かつてはボディ、マインド、スピリットが統合すればするほど自分が壊れていくようなことがありました。傲慢な現実化が病んでいくのも全てではありませんが、そんな背景もありました。私であることは、この地球においては最もシンプルで最も難易度の高い学びなのです。アイアム、誰も支配せず自分とも戦わない最高度の調和の世界を体現する次元です。それでいて深い愛と信頼がある。それは未知のものではなく、私の中にすでにあるもの。それを見つけることが全てにつながっています。アイアム、素晴らしい一日を。こんなメッセージをお届けしております。ぜひまだの方ご登録いただき、お楽しみくださいね。それでは、11日はサソリ座の満月ですね。メッセージをお伝えします。あなたが進むべき道は、心もとないくらいに小さな一点の光のように見えますが、そこへ向かって、そこに続く道へと進む時がやってきました。今はまだ漠然としたイメージかもしれませんが、あなたの直感、そしてあなたにつながるすべての人々がそこへと誘い、そして内なる情熱に静かに薪をくべているような、そんな暖かで穏やかな光景が広がっています。あなたは一人ではない。それを胸に ぼんやりしている。その心もとない一点の小さな光へ向かって進んでいきましょう。あなたは一人ではない、それを忘れないでください。さて、今月は名古屋に参ります。5月20日21日は名古屋にて個人セッションをいたします。ぜひこの機会にどうぞお待ちしております。そしてこの春リニューアルして始まりました新しい講座、大好評のスピリチュアル心理学講座仙台クラスは6月の3日4日土日ですねに開講します。東京は6月の17、18日に開講します。本質的に幸福感を感じながら使命を果たしていきたいという方はぜひ、お申し込みをお待ちしております。仙台の個人セッションは、6月の5日のみのご予約枠となりました。ぜひ、仙台東北の方も、ご予約くださいませ。東京では、随時、ご予約を受けたまわっておりますのでぜひ、お越しください。会いに来てくださいね。この番組ではご質問やプチメッセージのご希望を募集します。またこの番組を応援したいというスポンサー様も募集いたします。ぜひメールにてご連絡くださいませ。くみこフェイス @gmail.com、もしくはいつも私にメッセージを送っているアドレスからも、お申し込み受け付けております。お願いいたします。また私が宮城理沙のペンネームで昨年リリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。 Amazon で購入できます。よろしければレビューなどこの番組も含めまして書いていただければ励みになります。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。